お願いします。
それが切れると全く業務にならないということで、急遽、水島君に電話しまして、やっぱりロータリーっていいんだな、困った時にすぐ助けてくれるメンバーがいてよかったなと思いました。で、余計なこともう一つ、インターネット今日開きました、おかげさまで。そしたらですね、トヨタ自動車が、限定500台の予定でですね、社長が主導で、スポーツカーを開発するというしましたということでですね、それでなんと値段が国産車初めての3750万だそうです。一瞬のうちに予約もさっと満タンで、この2日間で終わっちゃったそうです。すっごいね、この不景気の時代にですね、そういう、なんていうんですか、今、経済車だとか、あまり面白みのない車が横行してますけども、非常に楽しいスポーツカーを作りたいというコンセプトで、社長が一手にこう賄って、そういう考えを出してきたと。ですから、発想の問題でですね、経済が大変な 時期であろうと、そういう売り方もできるんだなというふうに感じ、だからやっぱりいろんな考えを持たんといけんなと思いました。それとですね、今日は本当にめでたい行事が、いっぱいありますので、たくわの時間をですね、きちんと取らなきゃいけないと、取らなきゃいけないと言いますから、きちんと時間内でね、もう大変詰まるとまずいので、この辺にしておきますけども、一日よろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは幹事報告、神田幹事お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日はだいぶお祝い事が多いそうでありますので、短めに話をしろと会長から言われております。会長と違いまして短めに報告いたします。ですね、ロータリー財団、2010年から2011年度 RI 第2560地区大会出席に関する実人数数確認お願いということで、11月10日水曜日が締め切りでございますので、瀬野さんとよく打ち合わせしまして報告いたします。他はですね、米山奨学金の贈呈でございますので、会長前の方でどうぞ。大会どうぞ。
はい、どうもお疲れ様です。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
小学生の大文章と思います。と申します。はい。いつもお世話になってありがとうございました。最近テレビよくで見たその尖閣諸島の問題で、よくなんか日本と中国はなんか仲よくないみたいですが、幸いなことは私は台湾人です。中国であることはもう日本人にとってはもう1972年以前のことですが、今は台湾です。でも日本人の、お世話になったことは私にとっては絶対忘れることはありません。これからもよろしくお願いします。
はい、あとですね、ロータリー財団から認証に関するお知らせということで、事務局から文書が届いておりますので、閲覧できるように、その簡単に置いておきます。以上で完了を終わります。ありがとうございました
。ありがとうございました。委員会報告、国際奉仕委員会代理佐藤君お願いします。
代理の佐藤でございます。24日からカンボジア、プノンペン竹と風の学校と、あとはアンコールワットということで予定されております。今日、これ例会終わりましたら大変恐縮でございますが、ご参加いただき遊ばしいおなりになりますかった、お残り遊ばしいただきまして、日程の方をご案内を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。他に委員会報告ございませんでしょうか。ないですね。はい。それでは、申告委員会の方から会員退誕生、夫人誕生、結婚記念祝い、その他諸々よろしくお願いいたします。
はい。おめでたの第1発目、今日久しぶりに連帯に来ました。富永君結婚式がございました。結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
毎度一曲ダブル、
皆さんこんにちは。それこそ11月3日は多数の皆さんに、参列いただきまして本当にありがとうございました。残念ながら私の方は全く記憶がなくて、どういう一日を過ごしたかが 全くわからない状態ですけども、まあ、後々出てくる DVD を見ながら、最後はこういうことだったんだなと、思い起こしたいと思います。本当にありがとうございました。
おめでとうございました。続いて、並木おさむくん。うち孫でございます。お孫さんが生まれたことでございます。ありがとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。
いいちゃん、
いいちゃん、
うち孫って書いてもらう。
うち孫
間違えちゃう。
はい、はい、
おじいさん一言だ。
どうもお祝い、大変ありがとうございます。初の内孫なんですけども、まず一番、私としてよかったっていうことはですね、まあ、私は名字が並木なんですけども名前がまあ続くと、まあ、長男名前がマサールって言うんですけど、この孫はですね、ココロっていう名前だそうです。これで一応あと20年30年はなあの名前が、まあ、なんとか持つんじゃないかと、こういうことで、正直ほっとしております。まあ、これからも一つよろしくお願いします。
おめでとうございました。それではホワイトボードにたくさん名前が書いてございます。会員誕生祝い遠藤俊之君11月4日誕生日、いません。小柳健二君11月の24日小柳君、いません。はい、吉村和彦君11月の26日おめでとうございます。何やらボソボソと話をしてるみたいですけど、わけありなのかわかりませんが、まあ、おめでとうございます。11月誕生日はお三方いたんですが、本日出席なさったのは吉村さん、吉村さんです。続いては婦人誕生です。大堀正幸君、奥様、大堀直美さんは欠席。中野清君、奥様、中野典子様、欠席。あ、え中野さん、あ、ごめんなさい。え、失礼いたしました。もう、もらえるのです。
関係を教えておくれ。はい、お待ちどおさまです。
はい、続きまして丸山光雄君の奥様丸山康子様11月22日お前、小山明君様小山幸子様、はい、じゃあ、婦人誕生最後片山拓夫君奥様、優子様
結婚記念
これ結婚
記念結婚記念
違うよ。無人探査。無人探査。
何をお前がやってんだよ。めっちゃの私やんか。
時間が乗
っ
すぎ
る。どこが違うんだよ。
どうなってるな。はい、おめでとうございます。結婚記念に移ります。本田保君11月の3日。はい、本田君。並木おさむ君11月の3日。誕生日です。並木君どうぞ。片山拓夫君11月の4日。佐藤金一君11月の4日。お同じです。石井誠一郎君11月の8日。宮島誠君11月の11日。渋木英子君11月の19日。遠藤俊之君11月の29日。 渋谷茂くん11月の26日いやいやたくさんいらっしゃる。はい、おめでとうございます。はい、この辺の皆様方、おめでとうございます。
はい、並べたら。
はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは続きまして、さっきからヤジがやかましかった石井誠一郎君。はい。出席委員の有田でございます。先輩をくん付けで呼ぶのはこれが最後かなと思って楽しみにしております。ではただいまから発表させていただきます。 100% 出席石井誠一郎くん。
はい、
10年でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、は
い、はい、ありがとうございました。各委員会他にございませんでしょうか。ありませんね。それでは、出席委員会とニコニコボックスの方は開放の方で、お願いいたします。そちらの方をご覧になっていただければと思います。それでは、タクワの方に移らせていただきます。それではお願いします。
はい、それでは一応第一部が終わりまして、第二部の宅話の方に移りたいと思います。プログラミングは高橋です。本日の宅話は、前回に引き続きまして、京都の歴史シリーズで、ございます。本日は第7回目ということになります。本日の講師は柴田郷土研究会副会長、そして柴田古文書研修会会員の大沼長江様でございます。どうぞ、ステータの方をお願いします。本日の演題はですね、柴田藩主の、溝口直康と同学堂ということで、柴田の教育の前提のお話になりますでしょうか。素晴らしい話をやっていると思います。先生どうぞよろしくお願いします。
じゃあ皆さんごめんください。柴田郷土研究会の大沼と申します。よろしくお願いいたします。昨日から丸山さんに、まあ、できましたら3分でも5分でも時間、もらえないでしょうかということで、実は今日皆様方のところへ、お渡ししてあります例示面につきましては、大体1時間半の予定なんですが、それをまあ30分ということで、まあ、本当のかいつまんでお話をさせていただきたいと思います。そこで、まあ、皆様方ご存知の通り、そのとこに出ております写真、それが同学堂、昔は講堂と言われて後に同学堂になった写真であります。そしてその元を作ったのは、八代藩主直康から始まったと言っても過言ではないかと思います。そんなことで 八代直康公と同学堂ということで、少し時間を拝借いたしたいと思います。まあ、専門家の方々もあると思います。私の拙い話で、まあ、さっぱりだというふうなことがございましたらご容赦をお願いいたしたいと思います。まあ、レジュメに従って、進めさせていただきます。江戸時代に、幕府、徳川幕府は儒学の奨励を行っております。柴田藩でも特に安永年間、今から240年前から約100年間、この柴田で他藩に劣らぬような藩学が行われています。これは新潟県下で、 新潟越後で一番初めの学塾を作ったわけであります、これが藩主自らですね、庶民にまで広げたという非常にあの画期的なことをやったわけであります、今日はその中身内容というものをお話しさせていただきます。まあ、儒学の影響といいますと、私ども、まあ、現在でも生きているということは何かといいますと、今あの信号機が赤になります、まあ、歩行者でも車でもその場合にですね、まあ、夜その交差点で見通しよくてもほとんどの日本人というのはその場で停止したまま青に変わるまで動かないと。これはよその国を見てもこういうところあまりないらしいんです。もう決まりというものはやはりお互いに守らなければならないというふうな、そういう道徳、それからですね、次にあの買い物をして1枚札も出して1,700円、2,700円、その場合にあの追銭をほとんど無造作に数えなくてこう財布の中に入れる、これは絶対的に相手を信頼しているんだというその表れだと。これもよその国には真似のできないことであると言われております。またあの百数十年前まで通用した江戸町人たちの借用証文というのが残っておりますが、この借用証文には一金300両期日までに返済せざれば万座の中で笑い下されたく候なりというふうな借用証文であります、うん、つまり、自分の借りたお金というのは期日まで絶対返さなければならない、その責任において元は商売をやっていたと。もし返さないというようなことになりますと、これは商人の肩紙にも置けないということで、まあ、笑われるということは死ぬほど辛いという商人道徳ですね。それが百数十年前まで通用していたと。みんなの中で笑い声してくれと。それが恥なんだというふうなことが通用していたわけであります。そういうことが何かと言いますと、いわゆる江戸時代ずっと続いてきた儒学の影響といいますか、そののが大きいということが言われております。さっきあのちょっと春紙ちょっと私持ってきたの、ああそうですか、じゃちょっと見にくいので、じゃあ2ページ目の小さい紙の方のこの2ページ目ちょっとそれを見ていただきたいと思います。これは私ちょっとあのまとめた中で、上の方の段が儒学というものはどういうものであるかということを表にまとめたのであります。左の方の 中間からちょっと隣孔子となっておりますが、一応その孔子から儒教と儒学というものが始まっております。その孔子はじゃあどういうのかといいますと、一番左の方の中国の、まあ、4000年5000年と言われますが、復帰神の皇帝行春、古代西洋ですね、唐とかそういう人たちがから残されたさまざまな文献、これを一つにまとめて儒教という流れにしたのがこの孔子であります。そこから始まっております。そしてあの世界の四大聖人と言われるのが今でも言われているんですが、その孔子、中国の孔子、それからギリシャのソクラテス、インドのお釈迦様、やや遅れてキリストですね、これが世界の四大聖人と言われて今でもこう崇拝されているというのが、大体紀元前から紀元前300年400年に生まれているんだと、時を同じくしてその頃出たということであります。それから孔子のでありますが、約1000年間ですね、あまりこうパッとしなかったんであります。それがあの宋の時代、中国の宋の時代になりまして、これ周東院とか書かれた周連慶の方が分かりやすいんですね。周連慶、張王挙、それから低明堂、低位泉、そういう方々が出て、その流れを組んだ中の朱子がこの時期に出ました。いわゆる朱子学と言われるのですね。それでその朱子学を日本で学んだ山崎安西、これは日本人なんですが、山崎安西、これが柴田藩の学問の流れにつながってくるわけであります。まあ、この年代のこの表を見まして、我々はこの右の一番初めの平成の時代に、まあ、昭和から平成に生きているわけなんですが、中国の思想、あるいは、まあ、我々仏教のお釈迦様、その件がこの一覧書の中にですね、我々も乗ってくるわけなんですね。そうするとそんなにあのお釈迦様の仏教が昔ってことは言えない、この年表の中に我々もこう天と天の間に乗るわけですので、 まあ、ごく最近のといわゆる光景ありますが、そういう実在の我々の本当のこの同じ世の中で住んでいた人たちだということがお分かりになるかと思っております。それで下に来まして、この柴田藩にどういう流れができたかといいますと、この儒教というのは朝鮮が中国は宗主国、朝鮮は属国みたいになりましたので、朝鮮で儒教として栄えたわけなんです。今でも現存しておりますが、その後ですね、李大慶という人、この人は今の千円門の肖像画になっております。その人が、山崎半生、あるいは藤原清華とかつながるんですが、なんでじゃあ日本にその儒教というものが伝わってきたかと申しますと、いわゆる秀吉の朝鮮出兵、これによって2回朝鮮攻略侵略をしたわけなんですが、その一つの戦利品といいますか、大量の朝鮮本といういわゆる儒学の本を船に積んできたと、浮田氏でいうとか加藤清正とかですね、我先に積んできたんだと。それと同時にこの捕虜も学者もいっぱい積んできたんですね、陶芸家もそうですけども、そのために日本にその非常に伝わったということと、時を同じくしてこの徳川家康というのが非常に高額の学問の好きな人、そしてまた仏教に帰依した人でありますので、自分たち その江戸時代を広めろというふうなことで、それが日本に芽生えたということであります。その後徳川家康の下で、藤原清が あるいは林田さん、あるいは山崎安西という人たちがつながって、これ山崎安西は京都の人でありますが、そこから弟子の佐藤直方稲葉夫妻、それでここで石原寛信というのが柴田の藩主であります。その人から溝口直康が引き継いで歴代藩主が100年間続いたと。これこの儒学、日本に帰って儒学という名前になっているんですが、明治維新が非常にこう画期的な変わり目というか、その時もそうでありますし、その後の歴代首相はほとんどこの儒学を学んできていると。最近の首相はちょっとわからないですが、大平正芳さんあたりまではほとんどこの儒学を勉強して、それを国政に生かしてきているということであります。それではまたちょっと前の方の小さい紙の1ページ目に戻らさせていただきます。で、八代直康が大事だということで、実はこれが今図書館に残っている漢学筆記というその本であります。それでここに直康公が自分でこう実質で学問の大切さというのを説いておるんであります。その中で何を書かれておるかというと、凡人たち、自分もそうであるけれども、非戦尊い癒しの尊卑の区別なく、みんな学問をしなくてはならない。学問をすればということは、こういうのは政権の書というふうに言われておりますが、その重要性がわかる。そして古代西洋、中国の古代西洋行春、あるいは孔子、荘子、子子、孟子、周、伝家、丁、明道、維新、長方形、朱子、山崎安西先生の系統を学ぶべしと。これ朱子学、陽明学っていうのはそんなに根本的には大差ないんですけども、ただ考え方の違いということであります。そのじゃあ学問というのは何であるかというと、師匠法教といういわゆる師匠といいますのは、大学中庸論語もし、それでもう一つ小学というのもあるんですが、そういう学問、五教というのは四教、諸教、越教、来教、春秋と。一応このですね、柴田藩で同学堂で学んだその今回は内容というものを主にちょっとお話をさせていただきたいと思います。それではちょっとこの B4 のこの紙の方で進めていきますので、多数お願いいたしたいと思います。まず、そういう道学というものを進める上で、一番初めはこの小学あるいは禁止学というのもあったんですが、それから入れというふうに柴田でも言われております。これは人は8歳でいわゆるこの学問の道に入れというふうなことで、昔中国から日本に伝わっているこの六芸という、 6つの言葉がですね、それは霊学諸行諸数、霊というのは6つのうちの1つの霊というのは再創の霊、応体身体の説というふうに言われております。再創の霊というのは掃除の仕方、これはもう隅のわからないところから吐き出せと、スリッパはちゃんと揃えて脱げとか、というふうな再創の霊、それから応体の霊、これははい、いいえの、はっきりした答え、これは大人になっても応対事例といいますね、そういうことはしっかりしろということを小学校の8歳頃でもう教えていたと。それから身体の説というのは出処身体と今も言われておりますが、子供の頃こう我々もそうなんですが、親父のお客様が来てもお菓子の周りをぐるぐるテーブル回ってですね、それを取るまでそこにいるとか、そういうことではいけないと、お客様が来たらいらっしゃいませということで、すぐそこからは立ち去るのが、これが子供に対する徹底した教えということで、出処身体、どういう時に進むべきか引くべきかということをこう教えております。で、3番目にですね、あまりギスギスした決まり教えばっかりではうまくないということで、音楽とかさまざまな楽しみ、そういうものも教えたと。それで、昔でありますから弓を射る、馬を御す、射御、当然でありますが、ただこれもある程度心が定まって鍛錬しないとなかなか的には当たらないということでいます。それで最後に、諸数という書くこと、あるいは若干の計算、こういう順序で昔の子どもたちには教えたと。これが六芸ということで、江戸時代あるいは明治までこれがずっと教育の基本に日本でもなっていたわけであります。まあ、その中で次の資格のところですけども、小学というふうなことを、趣旨がですね、先ほど宋の時代の趣旨が非常に分かりやすく、どうしてこれを学ばなければならないかということを言っております。この中間に5行目くらいまでちょっと説明をいたしますが、イニシエは小学人を教えるには再創応対身体の説、親を愛し長を敬し死を尊び、共に親しむの道をもってするんだと。これは皆終身成果四国平天下の元たるゆえんだと。というのは身がこういう学問をすると身が収まる、身が収まればそこの家が整う、家が整う、それぞれの家が整ってくると国も治まって天下は平らか平和な時代に国になるんだよということを言ってるわけなんであります。で、3行目にはこれを幼児、いやそれで8歳6歳8歳の時に習わせて、その習いがだんだんだんだんこう成長するに従って自分の身についてですね、ちょうど我々が車を運転しますとこう初めはぎくしゃくしてるんですが、だんだんだんだんそのほとんど無意識に車の運転をする、要するに学問というものを身につくとほとんど無意識な状態でそののが身についているんだ、大人になっても身につくというふうなことで、これは趣旨がそのようなことで大事なことだよということを言っております。次にですね、一つだけ小学の中で紹介をいたしますが、次の理想的な君子、君子人というふうなことで小学の中に載っている一つであります。東漢という、これは東遠明という皆さんご存知のおじいさんでありますが、その人がですね、ある州の役人になっていたと。それでその東漢がですね、朝自分の書斎執務室からその大きな瓦をですね外へ運んだと。で、夕方になるとまた瓦を書斎執務室へ運んでくるんだと。側の人がなんでそんなことをするんですかと言いましたら、いやまさにその私は中堅に力を尽くさんだ、中堅今の北京であれば北京でですね何かことが起きた、私はそこへ駆けつけて、そしてその中国、今の中国ですけどね、そこを自分の力で何とか補佐して助けていかなければならないというようなことをこう言うわけなんですね。それから次に、4行5行目ですね、4行目、研修というところへ行ったと。この東漢という人は清和装備にして、 霊に近づきですね、それから人輪を愛好し、人を愛して、それで、膝を収めて、何もない時はきちんと座っていたと。今回さまざまなこともいろいろとその執務でありますので、主を治めるわけですと太刀なんだけども千書万端というようなことでも ほとんど移動なく処理をしていたと。それから遠近の書斎手紙を遠いところ近いところから手紙来るのはもうすぐその筆の字は流れるがごとく書いてその手紙とかそれに答えがたまったということはない。それから遠い近いところから訪問って書いてあるお願いに来ても門にその停滞するお客はないほどだったと。それでその当館が言うにはですね、太陽というこれはあの中国の水を治めた王が治めた人であります。その聖人はいわゆる睡眠本当のわずかな寸の時間を惜しんだと。私はそこまではいかないけれども封印何分を惜しむべきだと、そんなに遊んだりしていられるかと。人々のためにですね尽くさなければならないと。生きていてその人々に恵みを与えなかった、あるいは死んでもその名前が残らなかったというのはこれは自分というものを捨てるものではないかということを述べております。そして、まあ、下の役人たちがですね、酒を飲んだりあれば口を打ったりさまざましたそういう道具を取り上げて全部養子コンの中へぶち込んだと。ここで、最後はですね、君子は常に遺憾か無理を正してその意義を収めるべきだと、人々に手本を示すべきだと、頭を乱したり、まあ、毛をぼさぼさにしたりですねそういうことで俺は達したんだというふうなことはもう論外だというふうなことでこの、まあ、指導的立場をこの説いていると。こんなことが小学の一つのものに入っております。小学はあちこちからのそういう例文をたくさん論語も入っております。そういうふうなことをその小さい時は分かりやすいようなものを取り上げておるというのが小学という本であります。これは柴田の三階図書館にも昔学んだのがそっくり残っておるわけです。それからですね、次はぐっていただきまして論語、これは皆さん、よくご存じだと思いますので、まあ、今話しておりますのはいわゆる八代直康がやっぱりこの治世柴田藩をどうするかということでこういう学問で進んでいこうというふうなことを真剣に考えてやっていたので、ただその紹介であります。一番初めと一つ二つですが、孔子が言うにはその身が正しければ命令しなくても行われるんだと、命令しなくてもちゃんと収まる。もしその指導者がですね身が正しからざれば いろいろ言っても庶民というものは従わないですよというふうなことを言っておりますし、5番目の丸はですね、まあ、これも孔子の言葉で有名でありますが、祖師を喰らい水を飲み肘を曲げてこれを枕とす、楽しみもまたそのうちにあり、不義にして富かつ立つ時は我においてゆき雲のごとしだと。貧しい食べ物を食べて、まあ、ジュースやなんか金べるものは飲まない、水を飲むが見えたら水を飲んで、まあ、肘を曲げて今日は、まあ、ここまでよく仕事をやったというようなことで腕枕をしてですね、私のそういう管理生活ですね、それが私の楽しみであると、不義にして、まあ、良くないことをして、財産あるいはその尊いっていうことになってもそれは浮雲と同じで儚いことではないかというふうなことをこう言っている論語の一文であります。まあ、論語はちょっと時間先ほど言いましたように30分ちょっとでありますので、次の3ページのですね申し、この中 の中段にあります、今ここにこの付箋とというふうなことでこれかいつまんで、申し上げますと、例えばですねこの柴田のお城がありますが、このお城のところから笛や太鼓の音が聞こえてきたと。そうするとそこに働いている周囲に働いている農民百姓は何だと、その我々がその親子も一緒にいられない、あるいは兄弟妻も離散してしまう、 不動非常なその苦しい生活を強いられていると、もう鼻筋をしかめてですね、みんなその憤慨して、いると、あるいはその殿様の狩りに出る姿を見て、けばかばしい形で相当の数を揃えながら行く姿を見て、ああやって遊んでると、こんなことがあるかというふうなことで住民がその怒りを浸透すると、そういう国が良いですかと、あのこの孟子が王様に説くわけですね。そういう国が良いですかと、あるいはですね、同じ、お城から笛や太鼓の音が聞こえてくる、庶民はですね、あ、王様は今日も元気ですもん、過ごしておられると、あるいは狩りに出る姿を見て、王様は、今日も狩りに出られると、あの王様がいるから、私らはこうやって暮らしていける、ありがたいことだと、もうみんなで頑張ろうというふうな、そういう国がいいですかと、どちらがですかというふうなことをこの王様に説いてるわけなんです、この孟子がですね。そうすると王様は、いや庶民と一緒に同じ楽しみを分かち合った方がいいという、まあ、当然の話でありますが、そういう、まあ、例を引いて、ちょうどあの孔子の100年後に出た人が孟子でありますが、そういう例をたくさん引いてですね、孟子という本をが今でも、まあ、現代語訳で、私は現代語訳が主なんですが、そういうふうなことをなるほどと思うようなことがこう書かれております。で、次のですね4ページ、ずっと飛ばしまして4ページがですね、まあ、同じような言葉なんですが、実はあの活字になっております、最後の方ですけども、二重括弧に囲まれている真ん中が、これがあの孟子という原本に残されている字でありまして、前項細かい字はこれはあのその当時の主中というのは主子が訳したのでありますし、真ん中が原本で、その原本の一文にはどういうことがあるかといいますと、孟子曰く、君子に三楽あると、天下に応たることは預かり存ぜず、それ、君子自分としては、まあ、自分に例えれば三つの楽しみ、その三つの楽しみの一つは、父母が存在して兄弟も、まず仲良くしていられると、これは一つの楽しみである。次の楽しみとしては、天を仰いで恥じることはない、地に伏して恥じることはないと、これが二つの楽しみである。で、それ三番目には、天下の英才をいろいろ教えていくのが三つの楽しみだというふうなことを、これは孟子の有名な三楽観という言葉でありますが、特にこの二番目のですね、天を仰いで恥じることはない、地に伏してと、これ一つのこれもどこかの本に載ってるんですが、ある人がですね、これはその受け取ってくださいと、誰も見てる人がいませんからと、真っ暗闇のところですね渡そうとするんだけども、その本人はですね、いやそれはできない、なぜかというと、あなたは誰も知らないと言うけども、天が見てるでしょうと、だから地も見てますと、それからあんたも知ってるし、私も今知りました、もう誰も知らないということはなくて、その4つがもう知っているじゃないですかと、こういうふうなことを、まあ、いうその天を仰いで、恥じることはない、地に伏して恥じることはないという、こういうふうなところから、その後の故事が、まあ、出ておるわけであります。こういうことがその孟子という中に載っております。それからあの次の5ページですけども、5ページで、これが今度あの今言っているのは師匠という中の小学、それから論語、孟子、それから最後のですね大学、小学が除いてますので、大学中庸なんですけど、大学という中には、死というのはこれ死教ですね、いわく州という国は、旧法、昔からの国だけども、その国はどういう国かと、明これ新たな愛なんだと、これはあの明治維新というですね、明これといういい、それから新しいという、これ明治維新というのは日本の人はまあ偉いですね、こういうここから明治維新というのを取っております。つまりあのフランス革命やイギリス革命や地で地で争うその闘争で、相手をその全部一族のとひっくり返すというような、そういう血を流す中国も革命の思想、あの歴史でありますが、そうでなくて、この中国の中の州というのは、ただ体制が抜本的に変わるんだけれども、 体制がこう新たにするという体制ですね。で日本もあの大化の改新これと同じなんですけども、明治維新も国内、まあ、紛争でありながら、政権の全くのあの、徳川から明治政府に天皇にこう、すぐその争いというか一部ありましたが渡すという、そういうのがこういう大学という中の字から出てきております。それであのこの資格の過去の一番最後ですね、一家人なれば一国人に起こると、一家上なれば一国上に起こるということでありますが、これは一家の人たちがみんな人愛というか人というところでお互いに皆さんをかけている、そういううちが次々と連なっておれば一国その国全部が人という国の国になるんだよと、一家が譲る心があればその一国は、全部譲り合いの国になるんだと、一人単で、まあ、一人がむさぶり取るようなそういう人が出ると、そういう人に次々と感化されて一国が何となるんだ、まあ、こういうことも、確か頷けるところはあるんであります。それから次に、これ一言ことを破り、たった一言で外交的にもう戦になったりするんだよと、また一人の人が出たために国全体が収まるということもあるんだと、一人、国を定めということも、これもあの大学の最後のところに出ていることであります。それから次にですね、これで、女子教の本当の一つ二つの紹介なんでありますが、あと12、13分、話しさせていただきます。次にあの五教というの中の四教、それについてあの次の6ページ、見ていただきたいと思います。この四教というのは、孔子がこういうものを見ながら儒教というものを打ち立てていったわけであります。昔のこういう五教を編纂してあちこちのこうものを集めながら、昔に残されたことと自分の思うことを述べたのが論語でありますが、孔子というのはこういうところを研究しながらやった人であります。そのうちの四教、まあ、これずっと古代の中国に残された本なんですが、結局は今と何の変わりもないというようなことで、5番ですね、5番まず、君子植木という中では、私の夫はその戦に出かけたと、戦に行ってると、私のところその周囲の鶏、3行4行目ですね、鶏はねぐらに住むんだと、夜になるとちゃんとその帰ってきてねぐらに住むと、またその日が夕暮れになると、話していた羊や牛も必ずこの自分のところに、ねぐらに帰ってくると、だから自分の夫は、行ったきり帰ってこないと、それこそ月も追ってその、まあ、待てども帰ってこないと、鶏はケツ泊まり木に泊まると、また幼牛はまたその毎日そのねぐらに帰ってくると、まあ、私の主人はできることならば飢えたり、ですね、貸したりもう本当にもう戦に行って大変な目に遭っていなければよいがというふうな、これ四教というのは中国古代の歌でありますので、これであの日本の万葉集も、非常に参考になっているというような、そういう歌を読んでいるわけなんでありますが、7番の「石祖」なんていうのは、これはあの石祖また奇病を食らうことだからというのは、ちょうど2、3年前 の年金ですね、我々は一生懸命貯めた年金を知らないうちにネズミがみんなこう食ってしまうんじゃないかと、そういうのをこのネズミとそれからキビや、麦やそういうふうなものに例えて、役人さんそういうことはしないでくれというその庶民の切なる願いを読んだのがこの石祖、まあ、役人ってみんなそういうわけではないんですが、蓋を開けてみたら何にもなかったというふうなことはしないでくれという、そういう歌がこの そういう歌がこういっぱい、収録されているのがこの詩経というのであります。それからあの次7ページですけども、7ページにある五経のうちの中庸、それから初経、大記、越経、春秋ですね、あるんですが、その中の、まあ、一番初め天を恨まず人を咎めずなんて、やっぱり西郷隆盛がこういうことを言ってここから取っておるわけでありますし、その下のそのくらいにそして行うというのはこの祖皇、山が祖皇なんていう、このですね四十七士、堀部康兵も関係ありますが、阿公の使用した人は山が祖皇だったと思いますね。山が龍神大鼓と言いますから、その人の名前はこの祖皇というのはその位にそして行うんだと、その立場に立ったらどんなところでも、それに甘んじてそのさまざまなこういう今の学問的なもの武術というのをやるんだということで、名前にこの中庸から取っております。それから諸経につきましては、地平らかに天なるというこの平成の文字は、今の平成の時代の文字はここから取っておりますし、まあ、今日来期さまざまこれ説明は今日省きますが、そういうのを日本人というのは巧みにこう利用しながら知性ということに役立ててきたということであります。次にあの8ページ9ページになりますが、実はあの司書の中の大学っていうのはこの両開きになってますかね、皆さんのところに両開き、あ、ちょっと閉じ方は別になってますね。あの前面にこうあるのが初めでありまして、途切れてるのがその後に続くわけなんですが、この細かいこの大学っていうのをこれ続けますでしょうかね。あのちょっとプリントミスになってるとあれですけれども、これがあの実は大学っていうよりの師匠の中の全文なんです。これがあの昔の人はこれを、まあ、さっき言いました6歳7歳8歳くらいで、大学の道は明徳を明らかにするであり、民に親しみであり、自然に進むにありというふうなことで、こういうものをその丸暗記でこう読んでいたわけなんですが、この内容を大体15歳、人間15歳になると原服と言いますが、その子になって昔小さい時に覚えたその内容が自分の心の成長とともにここに書かれているものは全てこうそうかそうかというふうなことで改めてこの意識していくというのがこの大学という中身であります。この大学の中身もそれぞれこう一つ一つに説明するのに1時間半以上、まあ、何日もかかるという昔の人は言ってるんですが、そういうことが先ほど言いました、一人探偵になれば、なおなすというふうなこともこの中にあります。あるいは明治維新の命、これ新たなりとか、そういうふうなことはみんなこの中にどこかで、書かれていることであります。これが大学であります。それから、あとちょっとやります。最後の、10ページ、11ページでしょうか。それで終わりないと思うんですが、この史実眼光項目思考略という本なのが、これもありますね。これですね。これは実はあの、史実眼というのは中国の司馬公がですね、歴史1000年前後の歴史を書いたのがこの史実眼でありまして、これが大冊294巻あるそうなんです。そのうちの省略でありますので、趣旨もあの省略というふうなことで、そのうちの本当の自分の思うところだけ取り上げたというのが省略。それでこれが柴田の溝口直康がこれは大事だよということで、柴田藩で発行した藩議を起こして発行した原本というかそのまんまであります。こういうものを柴田藩でやはり庶民に広めるために、こういう 本まで発行しているという藩はあまりその全国でないんですが、やはり柴田は相当の力の入れようで、役人なり庶民のに浸透してこういうことを教えていたということであります。それで2つ、じゃあその史実眼の中に何が書かれているかということでありますが、その前にですね、もう56分ありますので、これが 美術館項目の上というので、これがあの、今のこの本を起こすところに初めにこう書いている、これ美術館直康がこう書いた字であります。これでどういうことでこれが大事だかということで書いてあるのが、これが前文ですね。一応天明4年、春ということで、高賢というのは水口直康の画号でありますので、この本はこうしている。じゃあその手術がの中ですね、どういうふうなのが あるかということで、まあ、2つの方に、14年聖の王様と義の王様が、一緒になったということで一緒に書かれております。この初めのところは何かと言いますと、聖の義王という義という王様が義の慶王という人と一緒になったと。そしたら義というのは小さい国であります。聖は宝物がありますかと。私の国慶王はですね、私の国は小国でありますけれども、それでも直径一寸玉でその車の前後を照らす12個の宝というか10枚そういうふうなものがあります。それに引き換えて、聖の国は、大きい国ですから相当のその財宝があるでしょうというふうなことを言うわけなんですね。そしたら聖の王は、いや私の宝というものはそういうものではありませんと、私の宝というものは私の家臣に端子という人がおると。その人を南の国境を守らせると、今まではもう蘇という国が侵略してきてどうしようもなかったけども、もうほとんどその侵略してくる人がいなくなって、そのほとりの十二諸侯みんなその自分たちのこの聖の国にしてくれというふうにこの前申し出てきましたと。それから私の役人の中に一人に賢婦という人がおります。これを上州を守らせると縁の国ではもう攻めてこられると困るということで、北の門を守ってもこっちへ来るとか一切その災いを避けようとするくらい向こうの方で逆にその萎縮しているんです。その人が守らせるとですね。それから、主記という 首相と首と書いている少主という人がおりますが、この人に、その北ですかの方を守らせると、それまではもう盗賊が横行してどうしようもない国だったけども、もう今になりますとその収書という人に納めさせると道路に落ちているものまで拾って届けるようなそんな国になりました。もう一人変死という人も、変死とですね、単死変死憲法書士ですね、まあ、全てこういうふうな、その私にはその家臣がこの4人の家臣がおります。これが私の本当の国の宝なんですというふうなことを、本当の国の宝というのは私はこうですというふうなことを言うわけなんですね。そうすると慶応は、まさにこの心に弾む色ありというふうなことを最後書かれていると思いますが、恥ずかしかったと、自分の、宗教教育というかそういう形の宝物ですね、それでなくてやっぱり人間が宝物だというふうなことを言われて恥ずかしかったというふうなのがこれが書かれております。次のですね、23年というふうに書かれたところは何が書かれているかと思います言いますと、まあ、これで時間もです、終わらせていただきますが、文庫戦国時代、中国の戦国時代、文庫が、まあ、あらす他の北を攻めていって、それで、治めたというふうなことで、その文庫が家臣を集めてですね、私は明君であるか暴君であるかという仁君ですね、仁の君王様だか、あるいは暴君だかということを家臣に聞くわけなんです。そうしましたら、臨座という人は、いや殿はその大変その仁君であります、いい殿様でありますというふうなことを言うわけなんです。 その次がですね、忍者という人に今度、お前はどうだと。いや、殿は大変な暴君ですと。なんだと言っているのを、いや、実はこの前のその北の方を行った時に、あなたの弟が北を治めたじゃないですか。そっちの方へ出かけて行って、その国をなんとか良くするとするために戦で先駆けて行ったんです。それで平定したのに、殿様はその人をそこを治めさせないで、自分の可愛い子供を、何の手柄もない子供を治めさせました。そんなのはとても名君とは言えませんと。仁君ではなし、あんたは暴君でありますというふうなことを2番目が言うんですね。そうしましたら、もうその文庫は怒って、もうこの席から私されというふうなことで怒鳴りつけて、まあ、走り出してその人は行ったと。で最後はタッコという人に、俺は仁君か暴君かというふうなことを尋ねると、タッコは仁君だと。なぜ仁君だかと言いますと、先ほどの忍者というああいうその人が家来にしておくというのはやはり仁君ですと。つまり殿は間違っているということを諌める、そういう人を常にそばに置くということはやはりその偉大王様ですというようなことをこう言うわけなんですね。まあ王様であってもやはりその人情、自分のその過ちというものもあるけれども、そういうことを指摘してくれる人もそばに家来としておくというのはやはり偉大殿様ですというふうなことを言われまして、でその王様もちょっと気分良くして、さっきの忍者をじゃあまたここへ連れ戻してこいということで、その人を非常にこうその後役人の中枢にしたというふうな物語が実際にあったことをこの書いたのが、こういう史実があるという中に残されているわけであります。まあ、こういう今の時代でですね、なかなか通用しないということもいろいろあるわけなんですが、ただ柴田藩の当時は、長野島長岡方面まで支配しておりましたので、その中で本当の桃源郷といいますか、いいその国、藩という一つの間垣の中の国をどうしても作らなければならないという、この八代直康の若い時からの心意気といいますか、こういう学問を庶民みんながその一緒に考えて、そしてお互いに国を作っていこうという、そういうそのことがやはり、ありますので、我々は、まあ、柴田藩主偉い人だったなというふうに、まあ、思っても差し支えないと思うんですが、まあ、そんなことでちょっと後持ちみたいなことがたくさん見えたと思いますが、一応時間にありますので、柴田八代直康公と柴田道学堂ということで、話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そちらの方で少し申し上げますでしょうか。波多野会長からお礼を差し上げたいと思いますので、どうぞ、はい、大変ありがとうございました。久しぶりに高校以来、漢文の話を何十年ぶりに聞きまして、史実論というこの、人を治めるというか、世の中を治めるというか、治める神髄という意味なのかなというお話を聞きながら、改めて治めることの大切さを、勉強させていただきました。大変ありがとうございました。じゃあ SN に入ります。
それでは、金山会長、閉会の検証をお願いいたします。ご起立ください。
あ、お待たせ、どうもありがとうございました。じゃあ終わります。